能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。おのおの心を伝える番組、能楽師武田文幸の解体。先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はですね、おのおの舞台であったり能楽師の人生哲学を通じて花をつかむ心を広げることをコンセプトにお届けしているのですが、先生はですね、5月に大宮滝技能というものにお出になられるということを聞いたんですけれど、
はいはい、
ちょっとそのことについてお伺いしてもよろしいでしょうか。
大宮滝技能は出演はもちろん今までも何度もさせていただいてるんですけど、だいたい毎年2日間の催しで、そのうちの1日5月27日27の土曜日にですね、初めてしてをいただきまして、柿椿の恋の舞という、小書き特別演出付きで、その演目の指定を務めさせていただくことになったということなんですけど、はい。
5月は大宮です。そういう滝技能があるということなんですけど、
はい、
そもそも滝技能ってあんま耳慣れない方も多いと思うんですけど、どういったものを滝技能という、普段先生が演じてらっしゃるものとは全然別物なんですかね。
やることは同じです。基本的には同じです。で、滝技っていうのは、一応建前上の定義というのは、つまり屋外でかがり火、焚き火に火を焚いてかがり火の明かり光によって斧を見るという、一応そういうことにはなってるんですけど、とはいえ真っ暗闇の中で焚き火の火だけではですね、到底何も見えませんし、逆に見えるだけの火焚いたらえらいことになる可能性があるので、はい、それは風情というか雰囲気作りに、もちろん焚き火を焚くのは焚くんですけど、照明をねしっかりと使って、その中でやるという、屋外が基本です。
今回5月ということで、季節的にはそんな寒くもなく暑くもなくって時期なんですけど、真冬とか真夏に焚き火能がある時もあるんですか？
それはいい質問ですね。やっぱりね、春と秋が多いです。冬はまず寒いし、夏も暑い、当たり前なんですけど、でこれは役者の問題もあるんですが、何せその屋外という前提なのでお客様が耐えられないんですね。そもそもお能の催し自体、能楽堂屋内でやる催しでも夏と冬よりは春と秋の方が多いですけども、焚き技能となればそれがより顕著になりますね。ですから、まずもって早くても4月、大体4月5月ぐらいから、大体10月、遅くも11月ぐらいまでですかね。
屋外ということで、やっぱ屋内とは違ったその感じ方とか見え方ってあるんでしょうね、やっぱり。
そうですね、回せていただく立場なのでね、あんまり悪いことを言ってはいけないんですけど、忌憚なくその一般論として屋内の能楽堂でやる能と滝技能の違いっていうのを長短を言えばですね、滝技能というのは自然の中でやる、要するに屋外でもですね、例えばもちろんその高層ビルの中で、ビル群の中でやるって絶対ないとは言えませんけど、それはめったとないことですから、主にはそういう例えば森とか林とか神社とかお寺とか、そういう割とその何て言うんですかね、比較的周りに騒音がないような環境のところに仮設舞台を作ってやるという場合が多いんです。で、そうすると まあ、自然の風情ですよね。ですから例えば、まあ、屋外といっても高速道路の裾でやったら、ね、車の音とかクラクションの音とか聞こえたら興ざめじゃないですか。
もう全く風情がないです、
はい、でもこれはねある方から聞いたんですけどね、面白いことをね昔聞きましてね、はい、日本の音楽っていうのは自然の音とは融合するっていう言葉を聞いたんですよ。
面白いですね。
でこれ最もだなと思ったんです。ですから例えば風の音、もし、まあ、雨降ったらおのできないんだけど、まあ、雨の音、まあ、例えば万一雷だとしても、まあ、おのできませんけどね、まあ、例えば極端に言うとそういうこととか、あるいは風で木の葉が散る、あるいは川のせせらぎ、虫の音、全部自然のものですね。火が燃えるパチパチというね、あの焚き木が弾ける音とか、そういうのも全部自然の音ですよね。そういうものはつまり日本の音楽、脳の林とか歌いの中にそういう音が流れても意外と違和感がないというわけですよ。でももし例えばですけど、まあ、縁起でもないけどサイレンの音が聞こえたりとか、まあ、あるいは携帯電話がピロリンと鳴ったら、これはちょっと興ざめになったり邪魔になる場合があるわけですね。
機械音とか電子音の類ですよ、
ね、はい。まあ、そういう具合にしてより自然の環境に近い中でやるっていうのは、まあ、元より脳というのは春夏秋冬の季節感とか花鳥風月の世界であったり、そういうまあ日本の風土、そういうものもしっかりと取り込んで魅力にして作り上げている芸能なので、まあ、それをダイレクトにですね感じやすい、もしかすりゃ花の匂いもね屋外だったら感じるかもしれないしっていう良さはすごくあります。
五感でお能をなんか受け止められるっていうのはすごく貴重な機会かもしれません、はい、
そうですね、はい、ただだから逆に言うと能楽堂っていうのはじゃあそれに対していい面を言うならば、まあ、静寂が約束されますよね。能楽堂は
サイレンの音が聞こえてくることはない
ないですよね。まずで、まあ、お客様も原則的には静かにしてくださるとするならば、やっぱり、まあ、日常を離れた静寂っていうのはやっぱり能楽堂の中にはあるわけであって、で現代における能っていうのはやっぱその静寂っていうのは、まあ、命って言ってもいいぐらい静寂を大事にしている芸能なので、まあ、多くの能楽師が、まあ、これが本格的な能ですよ、これ見たら能見たって言っていいですよっていう能っていうのはやっぱり能楽堂の中で円頭能だと、現代においてはそういう定義づけに限りなくなってるようには思います。ですから入り口として風情を感じるとか雰囲気を感じる、綺麗だなとか、まあもっと言っちゃえばすごい語弊があるかもしれませんけど、歌手のロックコンサート例えば聞きに行った時に屋外の5万人のねどっかのステージでみんなでうわーって熱狂して飛び上がったり叫んだりしてんのが楽しいみたいのあるじゃないですか。
野外フェス、
野外フェスある意味ではだからもちろん騒ぎはしませんけど、そういう雰囲気で楽しむっていうのが滝技能だとすれば、まあ何でもいいです。N 響でもいいですよ。例えばね、そういう、
クラシックコンサートとか、
公会堂とかにね、聞きに行って、演奏中はみんな咳もくしゃみもしないみたいな、純粋に音楽を楽しむとか、能楽堂での能っていうのはやっぱそういう楽しみ方になるので、でさらに言うと、キャパシティも大概違いますね。能楽堂はまあ多くて5、600人が最大ですけども、まあ、滝技能っていうのは場合によっちゃ1000人2000人規模でやる場合もあって、そうすればましてや屋外だったら地声では届かないので、音響スピーカーで壁を作ったりしてマイクを使う場合もありますし、もちろん最小限ですけどね。だからそういうことになってくれば、まあおのずと多少違うものにはなってしまう。だから演じ方とかやり方っていうのを大きく変えることはないですし、もちろん文言が変わることはないですけど、やっぱりそういう面での感覚っていうのはこっちも挑み方も少し変えざるを得ないというところはありますね。やっぱりね、
そこをちょっともっとお聞きしたかったんですけれど、はい、そのまあ回れる指定型を務める能楽師としては、はい、屋内と、まあ、滝技能ではどういう違いが、まあ、心持ちに差があるのか、う
ん、少なくとも僕が駆け出しの頃というんでしょうかね、20代前半ぐらいの頃に、親父にも師匠にも言っていただいたのは、本物の能舞台、能楽堂の能舞台でちゃんとしたお能が舞えないやつは滝技能なんかでは舞ったらダメだって、そう教えられてきましたね。だからイレギュラーなことが多いわけですよ。例えばすり足でも能楽堂の本当磨き上げられたヒノキの板、白足袋で歩く、その一糸乱れぬの運びをしたら一糸乱れぬの動きになれるっていうものと、屋外だったら極端にやや釘が出てるかもしれないし、仮設舞台だったら段差があるかもしれない、滑りが違うかもしれない、まあ、能面かけてると見えませんのでね。で、まあ、柱もちゃんとした柱が立ってることはないし、暗闇の中で例えばライトが目に入ってなんだか全然視界が見えないとか、そういうことも起こりうる。で、そういう面では不測の事態がいっぱい起こりうるわけなんです。で、かといってお客さんは別にそんなことを、つまり差し引いて見てくれるわけではないのでもちろん違和感ないような演技ができなきゃいけないし、そうすると当然ある程度の技量とか経験というものが要求されるわけであって、まあ、私も滝技能というのは、まあ、2、3度は指定を回せてもらったことはありますけど、まあ、そんな程度ですね。これはまあホール能というのはまあ同じようなものとしてありますけど、滝技能と同じぐらいまあよくあるもので、どっかの文化会館の例えば大ホールに仮設の能舞台、式舞台を作ってお能をやる、まあ、これは限りなく滝技能とかと近いものです。能楽堂能舞台でやる以外のお能ですね。そういうのも合わせればもうちょっと数にはなりますけど、いずれにしてもやっぱりそういうものっていうのは、だから、まあ、誤解を恐れずに言えば能楽師の経験、要するに芸を上げていくための経験とか実績を積むための経験という面で言えば、まああまりカウントに入らないというか、だからとんでもない対局を滝技能でやりましたって言ったら、それは格になるのか、そんなもの滝技能でやるのかっていうのかって言ったら、どっちかっていうと後者の感覚が近いですかね、役者としては。まあ、ただとはいえもちろんそれなりの一定の人気曲でそれなりの重い曲をやる場合もあって、そういう面では今度の柿つばたは、あの柿つばた自体もまあ別にそれなりの曲ではありますけど、恋の舞というその特別な演出小垣がつくっていうのは、まあかなり要求されるものも高くなってくるの で、この催しはあのコンパル流という流儀がですね取り仕切っている催しで、そのコンパル流の本田光弘さんという、まあ、お流儀の重鎮の方から直々に私を指名してくださって、演目もこの曲「柿つばたの恋の舞」という小垣はコンパル流にはないので、観世流にあるこの小垣をつけてやってほしいと、そういうふうに指定していただいたんで、まあ、非常に名誉なことですし。責任も重大であることなんですけども、まあ、つい数年前までは父たちの世代が、まあ、本田さんと同世代なので父たちの世代の役者がやっていた、させていただいてたもので、まあ、我々の世代になったのはこの数年なんですけどね、 3,4 年なんですけど、まあ、その我々の世代が指定を務めさせていただくようになってからでも圧倒的に重い曲をいただいたという、思い役をいただいたという感じです。
屋外で、まあ、対局ということで、なかなかそういうチャンスというか見る機会もなかなかね皆さんないかもしれない、ぜひ、ねはい、この機会に皆さん、なんかご興味ある方はこれをご紹介しても大丈夫、埼玉観光国際協会さん、
はい、
5月の27日大宮滝技能ということで、あのもし皆様ご興味ありましたらお調べいただければと思います、
はい、
ということでですね、今日はあの滝技能についてのお話ということでした。文幸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では 武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。